本のクラファンは若干物に寄りすぎてるところはやっぱあるといえばあるので、
うん、
うん、その辺の感覚はちょっとね伝わりにくいかもしれないですけど、 でも、まあ、映画とかはあるか、
うんうんうん、ありますね。それこそこのモーションギャラリーさんとかね、
うん、この世界の片隅にもそうですよね、
うん
うん、はい、あれは僕クラファン一人目なんで、
支援者、
はい、
そうなんですか、
支援者ゼロ一ですよ。
おお、
だから左上に名前が出てるんです。
へえ。
で、理由は超単純で、うん、あの担当が知り合いで、うん、今度はこういうの始めるんですって一方のメールが来て、見た瞬間に安っと思って即入れたので、はい、01だったっていう後に分かったんです。
いいですね。
はいはい。すっごいなんか聞かれましたよ。あのまだそのクラファンで、お金出した人が映画のクレジットに入るなんていうのがあんまり知られてない時代だったので、うん、下谷さんあの映画なんか関係あるんですかって、別に1万円出しただけなんですけどみたいな、うん、
大ヒット作ですからね。
そうそうそうそうそうそうそう、その後もねずっとなんかそれが縁でいろいろ人に会ったりとかもしたので本当に安い1万円でした、ね、あれは今多分もうその金額では多分やらないと思いますけどね。
うん、でもなんかこうあれですよね、今の話で言うとそのお金を出したらそれでおしまいじゃなくて、その先にある人たちとつながれる、まあ、一緒にその支援をした人たちもひょっとしたらイベントとかでつながれるかもしれないし、何よりもその例えばまあキックスターターなんかやっぱりすごくそういうあの色が濃いんですけれども、あのクリエイターの人たちと結構あのチャットというかメッセージとかやり取りもできちゃうんですよね。で、実はそのキックスターターとかでその支援をした回数って僕420回とか。
松崎さんね、ネジいかれてるん
ですよ。インディーゴゴってもう一つあるんです。そっちでね、70件ぐらいあるので、2つ足すと500件ぐらいなんですけれども。でもそうすると、やっぱりこう、雰囲気がわかるというか、その画面の向こうにいる人たちと結構仲良くなれるんですよね。で、あれも支援して、これも支援してて、おお、なかなか、いいところに目つけてるね、みたいな感じで、うん、まあ、そのイベントとかに行って、いや、実は、例えばそれこそ、CES っていう家電の展示会とかに行くと、
はいはい
はい、やっぱりそうやって、キックスターターとかでデビューした人たちっていっぱいいるんですよね。で、俺何年前に、あれ、最初のプロジェクト支援したよとかっていうと、もうその瞬間にもうお友達になれちゃうみたいな。
ああ、なるほどね。
でも、確かに大きく、その、世論に出る前ですもんね。
そうなんですよ。やっぱり、さっきの話に戻ると、うん、その日本のクラウドファンディングとアメリカのクラウドファンディングの一番大きな違いで言うと、うんうん、キックスターターって本当にガチで初めてのチャレンジに取り組んでいるので、本当にまだ物がない。
うん
ことばかりなんですよね。なので、できるかどうかも分かりませんと。多分石谷さんとかもね、ご経験あるんじゃないかなと思うんですけど、支援をしたんだけど、物が届かないとかって、割とザラだったりする。
そうなんだ。
いや、でも、僕、今、キックスターターのページを実は確認してるんですけど、
うん、
僕はね、21個、
うんうん、
支援していて、してました。ですね、物が届かなかったのは、これ来てるな。これも来てるな。これは関係ないから、僕、1個ですね。
それはもうめちゃめちゃ打率高いですね。
来ないこともあるんですね。
ああ、あります。全然あります。全然あります。そこは自分の目利きが
問われる
甘かった。ただ、届かなかったのは1個ですけど、めちゃくちゃ待たされてる人はいっぱいあります。
そうですね。
はい。
待たされても最後に届くってのはありますよね。
はいはいはい。そうだね。これで見てると、僕多分一番待たされたやつは、これいつだっけ？2020。あれ一番最初のどこだ？キャンペーン見ればいいのか。キャンペーンのスタートが2019年の12月で、これ、お届け予定日が2019年の、あれ ?12 月か。
4年前。
でもこれですね。 アップデート見ればいいのか。これだな。あ、でも2年くらいか。
いや、でもじゃないですよ。でもじゃないですよ。
うん、3年くらいかと思ってたんですけど、うん、2年くらいですね。
でも、怒らないんですね。遅いとかならないんですね。
結局コミュニケーション次第なんですよ。うん、で、僕これは、YouTuber で有名なサイモンさんっていう方なんですけど、うん、女性の方で、うん、なんか変なものばっか作ってる人なんですよ、この人。うん、なんか、要は使える、電子工作とかじゃなくて、なんかユニークな電子工作だと。で、あんまり技術も実はない人で、で、いやいや、そうやったらそうなるよね、みたいなのも含めて、見てる人で、で、ただこの人がなんか自分自身が飽き性みたいのもあって、プロダクトの名前はエブリデイカレンダーってやつなんですけど、何のことはなくて、要は、1年分のランプがついてんですよ、
うん、
でやると押すんですよ、
うんうんうんうん、
でやらなかったら押さない、
はいはいはい、
押すとそのやるとどんどん照明が出来上がっていく、
うん、
でだからやってることはオンオフだけなんですよ基本的に。
なるほど、はい、
ただそのライトは300個ぐらいあるわけですよね、うん、
すごい。
それほぼほぼ一人で実はやってるっていうのをもう知っていて、で一回途中で入院したのかな、
うーん
とか、なんか要はその、ペースはね、多分ね、3ヶ月に一遍ぐらいなんだけど、そのペースで必ずメッセージが来るんですよ。
うん、なので、それは大事ですね、
その、なんだろう、待たされてはいるんだけども、その、何ずっとコミュニケーション続いてるし、で、あとその、なんだっけ、カメラとか、要はそういう系だと、2年待ったらもう古くなっちゃうじゃないですか。
うん、
でもこれ、単純な、ま、要はライト埋め込んでるだけなんで、うん、なんかそのテクノロジー的に言うと、なんか100年ぐらい前とあんま変わってないわけですよ。だから別に、今日届こうが来年届こうが、まああんまり関係ないっちゃ関係ないっていう。やつで、で、デザインが僕ちょっと好きな感じのデザインっていうのもあったので、まあお願いをしてたんですけど、だからなんか、その、アップデートも、なんでこんなプロダクト作っちゃったんだろう。毎日毎日ハンダ付けばっかりしてみたいなやつとか。
そう、愚痴ってんですね。
そうそう、全然出来上がりませんみたいなとか、だからアップデートも、最初14通ぐらい来てますね。
すごい。へえ。そうそうそう。どういう関係なんですか？まあ、推し活？
ああ、これはでもそれに近いかもしれない。でも僕、その彼女の YouTube 自体はそんなに見てないんですよ。うん、でも、その、なんか、そういうのをやってた人が本当に自分の作りたいものをリリースキック使ってリリースしたいんだっていうのは、あ、なんかちょっとこれは違うフェーズなんだろうなと思って、で、僕も割と秋っぽい人間なので、こうなんか確かにこうやってないっていうのが確かされるのは、まあいいかなっていうのもあり、
はい。
そうなんですよ。あ、今 URL 送った方がいいんですね。
これ面白い、はい。
本当に押すだけなんですよ。
でも、あまたある中から、そこって選ぶ側もすごいですね。松崎さん選びます？エブリデイカレンダー。
これは面白そうですね。見れたら、僕も間違えて支援しちゃったかもしれない。
間違えてじゃないですけど、家族にもしかしたら怒られちゃうかも、大きさによっては。
結構大きいですもんね、これね。
そうですよね。
うん。
うん。でね、また何が大問題かっていうと、2年ぐらいかけて届いたんですけど、
はい、
同じぐらいの年が経過してるんですけど、僕、箱を開けてないんですよ。
え？うわなんかあれですよね。
だから、置くところを、がちゃんと見つかったら、箱を開けようと思ってる。
はあ。
で、全然置くところが見つかんなくて、 僕がまた2年放置してる。
だってそれ初期不良あったってダメじゃないですか、2年も経っちゃったら。
まあそうなんですけど。
まあでもね、正直言って話を聞いて既視感しかないですね。やっぱりなんかね、支援をする時のなんかこう、あのなんか、なん
です
かね、勢いってすごく大事だなと思っていて、うん、案外ね、届いた時って、そういえば支援してたなみたいな。届いたけど、これどこに送っちゃおうみたいな、どこに置こうかなみたいな。なんか過去に支援して届かなかったんですけれども、うん、一番後悔したプロジェクトってのがあって、あの VR あるじゃないですか、はい、こうやって、
うん、
あのゴーグルでまあいろいろこう、あのこう仮想世界なんか動き回ることできますけれども、はい、なんかこう、そう、なんかでっかい台みたいな、なんですかね、ケージみたいな感じって言えばいいのかな、すり鉢型のケージみたいなのがあって、うん、その中で動き回ると自分がその仮想世界の中で自由に動き回れるっていう、うん、そういう、うん、あの台みたいなものを間違えて支援しちゃったことがあって、はいはいはい、でどうしよう、これ届いたら本当にやばいって、置く場所ないってずっと悩んでたんですけども、ある時ひょこっとこう活動報告が来て、大変申し訳ないと、アメリカ以外に送るとこれとんでもない送料なので、大変申し訳ないんだけどキャンセルさせてほしいっていうのが来て、めちゃめちゃホッとしたっていうのがありましたね。
面白すぎる。え、その開けてないものってお二人まだあります？
あ、いっぱいありますね。
僕は
それだけ、
これだけかな。
あ、
それ見せる会やりたいですね、いつか。
そうですね。
松崎さん開けてなかったの、
なんか、ね、博物館作りたいんですけれども、うん、その前にあの嫁からこれを早く処分しろとか、
ね、置き場所考えましょう、置き場所、
あの結構会社に置いていくと、あの邪魔ですって言われて、なんかあの会社に行くとですね、あの松崎私物っていう段ボールが3箱ぐらいこれ見よがしに置かれてて、早くあれ処分してくださいって言われて、あの処分をするみたいなのが結構ここ最近続いてますね。
これそう、エブリデイカレンダーはね、うん、結構結構でかいんですよ。
え、何センチ何センチぐらいなんですか？
結構ね、なんかあの写真は大きそうでしたよね。
ね
え、A1 のポスターぐらいありそう。
ああ、A1 まではいかないけど、まあ A2 ぐらいかな。
ああ、
うん。ですね。だから、
その後ろの方にあるわけですね。
ああ、そうなんですよ。はい。いや、ていうか。
そうなんて、
この段ボール。
なるほど、
はい。はいはい。
見えてますね。
はいはい、見えてますね。
だからそこに置こうかと思ったんだけど、そこだと下だから、見えないから、もうちょっと上に置きたいな。
ドアの裏じゃないですか？
ここを整理したら、この辺なんですよ。この辺を整理したら、うん、ここに置こうって、裏に電源まで這わせてあるんですよ。
電源がいるんだ。
あ、でもそれはもう這わせてあるから大丈夫なんですけど、ここを掃除するどころか、ここに物が今増えていってしまっている状態なので、うん、そこを整理すれば置けるんだよねっていう順番の手前で止まってるっていう。
なんとなく物が増えがちな3人だから片付けに行きたいと思って、人ん家ならできるかもしれない。
他人のものはね、
そうそう、他人のものできますから、石谷さんの整理しに行きましょうか。
そうですね、他人のものできます
よ、ね、ひどいですね。
お宝いっぱいありそう。
僕一回本当廊下が通れなくなったことあります。あの本で、
あ、本でね、
あ、
はい、で、もうこれダメだと思って、なんだっけ、なんかをテレビかなかなんかの入れ替えをしようと思ったら、廊下を整理しないとテレビが入れられないということが判明して、でブックオフに来てもらって、何冊ぐらいありますかって言ったら、うん、よくわかんないですけど廊下にいっぱいありますって言ったら、当時割と気楽にブックオフ来てくれた時代だったので、はい、来て、あの2人で来た人が来て、開けるなり、あの、なんかリーダーみたいな人が若い人に指示出して、段ボール作れって、ですぐ指示出して、なんか籠みたいので持ってきたんですけど、はい、こんなものに入るわけが
なかった。
緊急事態だと。
そうそう、全部箱作れって指示出してて、 で、なんか詰めてって。
何箱？
確かね、600冊ぐらい。はい。
すごいですね。
すごい。何十箱になっちゃいますね。
で、なんか、だってブックオフで5万円ぐらいになりましたから、ブックオフってほぼただただ
同然じゃ
ないです
か。
お店が一つできるぐらいな感じ
で。できちゃいますね。
で、綺麗。一応そこは人が通れるようになって、ほっとくと同じことが繰り返されるので、うん、あの、無印で売ってる、奥行き15センチぐらいしかない棚ってあるんですけど、はい、
文庫用かな。
そうそう、うん、漫画とか文庫ぐらいのやつで、ちょっと大判だともうはみ出ちゃうっていう、奥行きの、あの、段ボールみたいな、パルプのやつが、一個一個軽いやつがあるんですけど、はい、それを8個買ったの。でも、廊下をそれで埋め尽くして、
憧れ。
はい。で、その、要は、床には置かないぞという、うん、床にスペースがあると床に置いてしまうので、はいはい、床には置かないぞっていう決意のもとに並べて、うん、結局、なんか、違う、最初はね、違うわ、6個ぐらい、4個かな、多分やったら、なんかその日で埋まったんですよ。で、あ、ダメじゃん。あと倍いるわ、つって、で、倍買えば埋まるっていうことが、まあ、計算上分かったので、はい、それで、あの、つなぐ金具とかも全部買って、でそれは一応、あの棚自体は軽いので、あの中身さえ出してしまえばすごく軽いので、うん、最悪動かすことができるので、はい、そうそうそう、そういうのを今急に思い出しましたね。
まあちょっと断捨離はね、あの我々の一大テーマですね。
あ、無理です。断捨離は僕、ね、遠の昔に諦め
てます
、ね、会社にたくさん本を置いておいたんですけども、はい、あのスタッフの人が見かねて、あの綺麗な本棚を作ってくれて、
優しい、
そこに今あの会社のライブラリーという形に姿を変えてますけど、うん、まあでも絶対僕しか読まないだろうな、みたいな本もまだありますね。
ああ、で、それで言うと、ここ僕の事務所なんですけど、はい、壁という壁は本なんです
。さすが。
はい。これも、ここも実は全部そうなんです
。あ、そうなんですね。
で、要は、あの、大判の画集とか、写真集とかは、もう普通の本棚には基本入らないので、はい、それを突っ込んであるっていう感じです。
ああ、そういう本も好きなんですね。
ここもそうです。
ここそっちにある。あ、
はい。なんで、ここもそうです、ね。
本当は、
見えてない。
全画面にすると大きくなる。うん。
はい。はい。
なるほどね。
まあまあまあ、でも、これはね、あの、実は昔、書斎の本を書いたときに、まあ判明したことなんですけど、結局面積ですと、
うん、
だから本棚の面積分だけ人は埋めようとするので、だから本棚をまず先に決めろって、でそこからはみ出たものはもう処分するっていうふうにするしか運用はしようがない。
はい、深い。
なんかね、クローゼットとかもよく言いますよね。
いますね。
なんか新しい服を買いたければ古い服まず捨てなさいみたいな。
そうですね。うん、
はい、
ただですね、問題がありました。
はい。
実はこれでもマシになったんです、かなり。なぜかというと、漫画は Kindle に切り替えたんですよ。うん、
はいはい、わかります。
で、漫画って相当場所取るんですよ、
実は。
で、Kindle になった結果、場所を気にしなくなったんです。
なんかわかります、
ね、うん。よろしくないです、
ね。大人買いがね、
はい、
始まっちゃいますね。
ポツンポツン、はい、一瞬で終わりますから。
ね、
はい、なんかね、インターフェースも良くなって、あの漫画とかもこれの全集みたいなのがこうね、一、うん、つこうクリックすると下に出てくるみたいな感じになりましたもんね。
はい、はい、はいはいはい、そうなんです。だから
良くない。
良くない
ですね。把握は しづらくはなってしまいましたね。うん、漫画に関しては、はい。まあまあどうしてもないものもね、あるんで、はいはい、っていうことでだいぶ話が
ね、本好きな本の話になりましたね。
本の話になっちゃった。
みんな本好きだから。
待つことで言うとちょっとお話したかったのが、なんかね、
はいはい、
待つこと自体僕そんなに苦じゃなくて、
うん、
でなんでだろうなと思うと、一つやっぱり大きいのは、あの車を買った時に5年待ったっていう経験があるんですよ、うん、
え ?5 年
そう、2012年に買った車、予約をした車がずっと来なくて待たされて、2017年に納車されたっていう事件がありまして、そこから、そこからっていうか、それも含めて、なんかあんまりこう、待つことが苦じゃなくなりましたね。
え、5年も経ったら次の、あの、車種出ちゃいません、う
ん、そう。普通だと、まあ、実はその買った車がテスラの2番目に出した車だったんですよ。
なるほど。
で、これはね、本当にひどい話なんですけど、2012年にそのイーロン・マスクがバーンと記者会見やって、うん、記者会見とかプレゼンやって、これ出します今日から予約できますって言って、おお、予約しなきゃって言って、ポチッとやったら、なんかあの、日本ではあなたが1番目ですみたいなメールが来て、なんだけど、待てど暮らせど全く車は来ずみたいな感じで、あの、時々活動報告じゃないですけど、今こんな感じですみたいな感じで、たまーに、その発表があるみたいなのがずーっとやってて、もう忘れるかなぐらいの頃にようやっと届いたってのがあって、そこから、そこからっていうか、それも含めて、なんか、ああ、なんか待つのも楽しいなって思うようになっちゃったかもしれないですね。いいことなんか全くわかんないですけど。いまだにテスラ5年待ってもって多分検索すると出てくると思います、うん、そのなんかブログに書いた記事が出てくるんですけど、
すごい5年
それは石谷さんも無理じゃないですかさすがに、
ちなみに、
はい、
車に関しては僕はほぼほぼ1秒も待てない。
あ
それもすごい、来ないでしょ1秒も。あるやつ買うか。
あ、そうなんです。だから僕は実は車はほぼ中古しか買った
ことない。すごいですね。
で、あの、あれがないんですよ、僕。あの、こだわりがあんまりないんですよ。
あ、車に対するこだわり？
こだわりというか、その、なんて言えばいいのかな。あの、要は新車を買うモチベーションって、色とか、こういう内装にしたいとかってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そこが僕、結構、欠けて抜け落ちてる人で、いや、あるやつでいいじゃん。
この車であれば別にそのそれ以外のことはこだわらないっていう、うん、そういうことですね。
そうそうそうそう、うん、で実物の方が確認できるじゃないですか。
はいはい。
座った時に例えば、ね、色が何色だったら、はいはいはい、この辺までこの色になるよとか視界から見た時にこんな風に見えるよって実物で確認できるじゃないですか、うん、だからこれくれっていう。例えば、ね、うん、どうしても赤い車がいいと思っても、うん、外側からしか赤が見えない車と、中からも赤がちゃんと見える車って、実車に乗るか、今だと VR とかでやる会社さんとかもありますけど、そういうのがよくわかんないものを選ぶのが、なんかめんどくせえと思って、はい。あるやつをくれ
ある意味でもそういうことだとクラウドファンディングにはあまり不向きじゃないですか。
そこはね。
そうなんですよね今話しててでも
あれって
気づきましたけど、
そう車に対しては
車こと車に対してはってことですね。でも、うん、乗ってる車はすごいこだわられてる車ですよね。
いや別にこだわりはないそうなんですけどね。
なるほど、
はい、
そかそか。
僕は一番乗りたい車は実は最初に乗ってしまったので、
うん、
でそれがもうちょっと8年ぐらい乗って、あ違う8万キロ乗って、うん、あこれもう無理だっていう。で要はそれを維持するためにはそれなりにお金が必要になってしまうということが分かったのと、うんうんうんうん、まあまあそこそこ乗ったので距離は、うんうん、はい、一応8万キロ乗ったのです
ごい、
まあいいかなってっていうので一番乗りたい車に最初に乗っちゃって、その車体験としてはある意味満たされてしまったので、
すごい。そんなことあるんですか。
そんな1台で
だから僕はその車に乗りたくて免許を取った人なので
ラブですね、
はい、まああのアウディの TT クーペっていう車なんですけど、それのしかも初代、
はい、
初代だけがデザイン的に本当素晴らしいので、はいはい、あれにどうしても乗りたくて、はい、それを仮免の時に買って
かっこいいですね。
なんか初恋の子と付き合ってもうそれっきりみたいな。
ねえ、本当そんな感じですよね。
すごい地図。もうなんか自分いいのかなみたいな。
まあちょっと理由で言うと、要は、まあ、中古車しか買わないって言っても、僕は基本的にメーカーの中古車、いわゆる認定中古車を買うタイプで、要は保証はついてる、初期トラブルは全部メーカーが対応してくれるってやつを大抵買うんですけど、それが最終モデルが認定中古車で売られる最後の年だったんですよ。だからそれで買わないともう認定では買えないっていうことが分かってしまってからエンジンかかりだしたっていう。あ、これは今買わないともう一生手に入らないんだっていうことが分かってしまったので、うん、ただまあ本当に知ってる人がからすれば分かるんですけど、本当に免許取り立ての人が乗る車ではないんですよ。
いくつの時ですか？
いやでもいい年ですよ。全然僕は免許取ったのが遅かったので。
18歳とかじゃないんですね。
じゃないんですね。
30代半ばぐらい
です。そう乗るために？
だって後ろほぼ見えませんからね。
椅子で？
窓がちっちゃい。
窓がちっちゃい。
窓小さい。ミラーは手じゃないと畳めない。うん、あとこう本当にまん丸な形なので、そもそも後ろ側の窓がほとんどないんですよ。TT クーペ、そうなんですよ。あった、
そのあたりのこだわりが。
うん、だから、ね、これも別に車のこだわりではなくて、なんで僕そんなに当時そんなにこだわってしまったのかよくわからないんですけど、まあ多分理由は結局やっぱ最後の1台だったっていうところで火がついちゃったんですけど、でとにかくお尻が
かわいい、
お尻が最高なんですけど、はい、これでいけるかな。あ、これ送れないの？お、送れないんだ。
ちょっとクラファン好きなところの垣間見えますよね、そういうところ。
今チャット欄に貼りましたけど、
こだわりの強い人向きですよね。
かわいい、
わかりますよね、はい、後ろほぼほぼ窓がないっていう、
はい、そうなんですね、
はい、
あるように見えるけどそうでもないのか。
生まれて初めて駐車場に車を入れる人が運転する車ではないんですよね。当然後ろにカメラもありませんし、うん、はいはい、
いいですね。でもね、
まあ、これでもまあ 理由は簡単で、要は本当に大きくデザイントレンドを変えたプロダクトって実は数えるほどしかなくて、で今世の中、まあスマホ以降もそうですけど、よくわかんないけどガラスでシルバーじゃありません？大枠のトレンドとして、じゃあ例えばアップルストアであったりとか、あとまあその前で言うとダイソンもそうですよね、透明パーツでこういうシルバーなもの、でこのトレンドを作ったのが実はこの車なんですよ。
え、はい、
そうなんですよ。
そんな全てのものに、
はい、みんなこの車の影響を受けてる。なぜかっていうと、これ発表されたのは、1995年なんですよ、そのぐらい前なんです、でその時もやっぱ騒ぎになって、一つは、車メーカーってよくなんか小モデルって出すじゃないですか、で発表された時にみんなこれはアウディが小モデルを作ったんだと思ったんですよ、そのまま売ったんですよ。えっていうのと、だから、あ、ごめんなさい、もう一個あった、ごめんなさい、なんかよくわかんないけどガラスでシルバーで丸いっていうデザイントレンドがあるじゃないですか、そのデザイントレンドは本当ここから始まってるんですよね。あの細かいところは知らないですよ、その一般的に、商業ベースに乗っかったデザインという意味では全部ここから始まっていて、 で、それを抜きにですね、なんかデザインを語ってる人とかがいると、おいおいおいみたいなのは思っていて、だったら乗らないとダメなんじゃないのっていう。でも乗った結果ですね、一番いい体験はお尻がいいんですよ。
うん、
見えないんですよね。
そうです、後ろからね、ついていかないと。
だから僕の前をこの車がずっと走ってくれてるっていうのが一番
美しい。
美しいんですけど、まあそれは無理な話なので、
まさに面白い、はい、好きな子のお尻をねずっと追いかけていたいということですね。
そうなんですよ、
いや青春。
で2代目さん、今4代目かなまでなっていくんですけど、やっぱ最初のモデルが非常にあのデザイン的特徴が強かったモデルなので、それを踏襲するのも大変だし、うん、変えるのも大変っていうので、そうですよね、いろいろ、まあ今一番大切なとか結構良くなったんですけど、ちょっと、まあ、明らかに2代目3代目は迷走してた感じですけどね、とかいうのもあって、どうしてもこれに乗りたくて、はい、
なんかでもなので今の話で言うと、うん、あのクラウドファンディングの、
うん、
あの支援をしている人とやっぱり結構話す機会が多いんですけれども、
はいはいはいはい、
そういう人たちと話をしていると共通しているのがやっぱりこうものすごいこうやっぱり自分自身のこだわりが強い方、
うん、
で、
うん、
あのこれはすごく自分に刺さんだけどこれは全然刺さんないんだよねみたいなこと言われる方が結構多い気がしますね。
あ、なるほど。
今の話でもだから車っていうことで言うとこだわりないんだけど、この TT クーペのお尻だけはすごくこだわってるんだよね、うん、みたいな、
うん、
話はすごくある気がしますね。
そうなんですよね。だから車好きかって言われると別にそれほどでもみたいな、はいはい、うんうん、なんですけど、どうしてもこれに乗りたかったっていう、うんうんうん、だからそれがなければ多分気づかなければそれこそあの免許を取ることもしなかったは
ずなので、そうだ、取ったんですね。
乗りたい方だってすごいですよね。
ねえ、
はいはい、そうなんです。で後にこれアウディの候補さんにその話をしたらどうかしてます
か。よりにもよってあの車みたいな。
はい、
ね、
はい、
そっか、クラファン、
そうなんです。
のお尻、
あ、まあなんかそのクラファンの数字というかね、なんかありますよね、
うん
うん、
やっぱりこう万人向けかって言われるとやっぱりすごく難しいところがあって、うん、で、うん、日本のさっきね、あのアメリカのクラウドファンディングは随分違うんだって話しましたけど、
うんうんうん、
日本のクラウドファンディングってやっぱりこう2つに分かれたのかなって気がしていて、1つはそのアメリカっぽい元のクラウドファンディングっぽいどこかにその、うんうん、不確定要素っていうんですかね、うん、なんかドキドキが、うん、いい意味でも悪い意味でも残っちゃうみたいな、本当に届くかわからないとか、うん、スケジュール通りに届くかわからないとか、届いてもちゃんとその言われた通りに動くかわからないみたいな、なんかそういう要素が残っているものと、やっぱりそれは良くないだろうということで、うん、ものすごく真面目にそのそういった不確定要素、不確定要素を取り除いていったものとあるなと思っていて、日本のクラウドファンディングってやっぱり結構こう確実に届くんだと思うんですよね、うん、すごいいいことなんだけども、さっきのそのキックスターターみたいな、
はい、
その本当の意味でのドキドキワクワクはあんまりないのかもしれないなって気はしてます、
うんうん、見聞き力というか、
そうですね、で、そう、あとはその届くかどうかわからないみたいな、
うん、
ちょっと不安っていうのもあるんだけども、うん、さっき石谷さんがおっしゃったみたいに3ヶ月に1回はちゃんとなんかこう報告があって、それを読む限りはどうやらプロジェクトは進んでるようだと、これは逆に言うと待たなきゃいけないんだなみたいなものってあるような気がしていて、それは日本のクラウドファンディングにはあんまりないなという気がしますね、
うんうんうんうん、はい、ということで、あのいきなり締めに入りますけど、
いきなりだ、
時間ですね、
はい、あ、いや、あのせっかく日本のクラファンは2つに分かれたんではないかという仮説が出たので、はい、次回はその話を深掘りできれば いいです
ごい。TT 空決定から一気に。
ねえ、はい、本棚の話とかどうするんですか、使ってくれますか、ね、
はい、このまんま使いますけど、もちろん。
お尻の話が出たので、はい、あの、自慢のお尻枕の話につなげようかと。
何それ、それも聞きたい。
それはちょっと次回ということで。
次回で。
はい、
掘り出し物の話が。
はい、ということでいいかな。あと、なんかね、あの、ちょっとね、あんまり、ゆうこさんはクラファンやったことないっていう。
クラファンはね、私、そうですね、うん、株式投資型クラファンの方は、
うんうんうん、
ファンディードという会社にもいるのでやってるんですが、ものは最近まであまりやってなかったですね、
うん、
寄付型とかしか。
あ、なるほど、なるほど。
いろんな種類ありますもんね。
そうなんですよね。うんうん、楽しみです、いろいろなものを聞けるのが。
はい、わかりました。じゃあそういうことでちょっとまた次回につなげていければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
どうも失礼いたします。
失礼します。